行政手続法第1章相続第1条目的と第1項この法律は処分、行政指導および届け出に関する手続き並びに命令等を定める手続きに関し共通する事項を定めることによって行政運営における公正の確保と透明性、行政上の意思決定についてその内容および家庭が国民にとって明らかであることを言う第46条地方公共団体の措置において同じの向上を図りもって国民の権利利益の保護に資することを目的とする第2項処分、行政指導および届け出に関する手続き並びに命令等を定める手続きに関しこの法律に規定する事項について他の法律に特別の定めがある場合はその定めるところによる第2条定義この法律において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる第1号法令、法律、法律に基づく命令、告示を含む、条例、および地方公共団体の執行機関の規則、規定を含む、以下規則という。第2号、処分、行政庁の処分、その他公権力の行使にあたる行為を言う。第3号、申請、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許、その他の事故に対し、何らかの利益を付与する処分、以下許認可等という、を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾意な応答をすべきこととされているものを言う。第4号、不利益処分、行政庁が法令に基づき、特定の者の当て人として、直接にこれに義務を課し、またはその権利を制限する処分を言う。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。事実上の行為、および事実上の行為をするにあたりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続きとしての処分。6、申請により求められた許認可等を拒否する処分、その他申請に基づき当該申請をした者を名当て人としてされる処分。か、名当て人となるべき者の同意のもとにすることとされている処分。2、許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届け出があったことを理由としてされるもの。第5号、行政機関、次に掲げる機関を言う。法律の規定に基づき内閣に置かれる機関、もしくは内閣の所轄のもとに置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法、平成11年法律第89号、第49条第1項、もしくは第2項に規定する機関、国家行政組織法、昭和23年法律第120号、第3条第2項に規定する機関、会計検査院、もしくはこれらに置かれる機関、またはこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員。6、地方公共団体の機関、議会を除く。第6号、行政指導。行政機関がその任務、または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為、または不作為を求める指導、勧告、助言、その他の行為であって処分に該当しないものを言う。第7号、届け出。行政庁に対し、一定の事項の通知をする行為。申請に該当するものを除く。であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの。事故の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには、当該通知をすべきこととされているものを含む、を言う。第8号、命令と、内閣、または行政機関が定める次に掲げるものを言う。1、法律に基づく命令、処分の要件を定める告示を含む。事情、第2項において、単に命令という、または規則。6、審査基準。申請により求められた許認可等をするかどうかを、その法令の定めに従って判断するために、必要とされる基準を言う。以下同じ。か、処分基準。不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分とするかについて、その法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を言う。以下同じ。2、行政指導指針。同一の行政目的を実現するため、一定の条件に該当する複数の者に対し、行政指導をしようとするときに、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を言う。以下同じ。第3条、適用除外。第1項、次に掲げる処分、及び行政指導については、事象、申請に対する処分、から第4章の2、処分等の求めまでの規定は適用しない。第1号、国会の要員、もしくは、一員、または議会の議決によってされる処分。第2号、裁判所、もしくは、裁判官の裁判により、または裁判の執行としてされる処分。第3号、国会の要員、もしくは、一員、もしくは、議会の議決を得て、またはこれらの同意、もしくは、承認を得た上でされるべきものとされている処分。第4号、検査官会議で決すべきものとされている処分、及び会計検査の際にされる行政指導。第5号、刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官、または司法警察職員がする処分、及び行政指導。第6号、国税、または地方税の反則事件に関する法令、他の法令において準用する場合を含む。に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、修税管理、税関長、税関職員、または徴税委員、他の法令の規定に基づいてこれらの職員の処分を行うものを含む。がする処分、及び行政指導、並びに、金融商品取引の反則事件に関する法令に基づいて、証券取引等監視委員会、その職員、当該法令においてその職員とみなされるものを含む。財務局長、または財務司局長がする処分、及び行政指導。第7号、学校、講習所、訓練所、または研修所において、教育、講習、訓練、または研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童、もしくは、幼児、もしくは、これらの保護者、講習生、訓練生、または研修生に対してされる処分、および、行政指導。第8号、刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所、または婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分、および、行政指導。第9号、公務員、国家公務員法、昭和22年法律第125、第2条第1項に規定する国家公務員、および、地方公務員法、昭和25年法律第261号、第3条第1項に規定する地方公務員を言う。以下同じ。または公務員であった者に対してその職務、または身分に関してされる処分、及び行政指導。第10号、外国人の出入国、難民の認定、または帰化に関する処分、及び行政指導。第11号、もっぱら人の学識技能に関する試験、または検定の結果についての処分。第12号、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法令の規定に基づいてされる最低、その他の処分。その双方を名当て人とする者に限る。及び行政指導。第13号、公衆衛生、環境保全、貿易、保安、その他の公益に関わる事象が発生し、または発生する可能性のある現場において警察官、もしくは海上保安官、またはこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられた、その他の職員によってされる処分、及び行政指導。第14号、報告、または物件の提出を命ずる処分、その他、その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分、及び行政指導。第15号、審査請求、異議申し立て、その他の不服申し立てに対する行政庁の裁決、決定、その他の処分。第16号、前後に規定する処分の手続き、または第3章、不利益処分に規定する聴聞、もしくは弁明の機会の付与の手続き、その他の意見陳述のための手続きにおいて法令に基づいてされる処分、及び行政指導。第2項、次に掲げる命令等を定める行為については、第6章、意見公募手続き等の規定は適用しない。第1号、法律の施行期日について定める政令。第2号、御社に関する命令。第3号、命令、または規則を定める行為が処分に該当する場合における当該命令、または規則。第4号、法律の規定に基づき施設、区間、地域、その他これらに類するものを指定する命令、または規則。第5号、公務員の給与、勤務時間、その他の勤務条件について定める命令と。第6号、審査基準、処分基準、または行政指導指針であって、法令の規定により、もしくは、慣行として、または命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの。第3項、第1項各号、および全項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分。その根拠となる規定が条例、または規則に置かれているものに限る。 及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届け出、前条第7号の通知の根拠となる規定が条例、または規則に置かれているものに限る。並びに、地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、事象、申請に対する処分から、第6章、意見公募手続き等までの規定は適用しない。第4条、国の機関等に対する処分等の適用除外。第1項、国の機関、または地方公共団体、もしくはその機関に対する処分、これらの機関、または団体がその固有の資格において、当該処分の当て人となるものに限る、及び、行政指導、並びに、これらの機関、または団体がする届け出、これらの機関、または団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る、については、この法律の規定は適用しない。第2項、次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの、当該法人の解散を命じ、もしくは設立に関する認可を取り消す処分、または当該法人の役員、もしくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く、については、事象、申請に対する処分、および第3章、不利益処分の規定は適用しない。第1号、法律により直接に設立された法人、または特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人。第2号、特別の法律により設立され、かつその設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国、または地方公共団体の行政運営と密接な関連を有するものとして政令で定める法人。第3項、行政庁が法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録、その他の行政上の事務について、当該法律に基づきその全部、または一部を行わせるものを指定した場合において、その指定を受けた者、その者が法人である場合にあっては、その役員、または職員、その他の者が当該事務に従事することに関し、公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し、当該法律に基づいて、当該事務に関し、監督上される処分、当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分、またはその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く、については、事象、申請に対する処分、および第3章、不利益処分の規定は適用しない。第4項、次に掲げる命令等を定める行為については、第6章、意見公募手続き等の規定は適用しない。第1号、国、または地方公共団体の機関の設置、所掌事務の範囲、その他の組織について定める命令等。第2号、公室典範、昭和22年法律第3号、第26条の公等について定める命令等。第3号、公務員の礼式、複製、研修、教育訓練、表彰、および褒章、並びに、公務員の間における競争試験について定める命令等。第4号、国、または地方公共団体の予算、決算、および会計について定める命令と、入札の参加者の資格、入札保証金、その他の国、または地方公共団体の契約の相手方、または相手方になろうとする者にかかる事項を定める命令等を除く。並びに、国、または地方公共団体の財産、および物品の管理について定める命令と、国、または地方公共団体が財産、および物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、もしくは出資の目的とし、またはこれらに試験を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方、または相手方になろうとする者にかかる事項を定める者を除く。第5号、会計検査について定める命令と。第6号、国の機関総合官の関係について定める命令等、並びに、地方自治法、昭和22年法律第67号、第2編第11章に規定する、国と普通地方公共団体との関係、および、普通地方公共団体総合官の関係、その他の国と地方公共団体との関係、および、地方公共団体総合官の関係について定める命令等、第1項の規定により、この法律の規定を適用しないこととされる処分にかかる命令等を含む。第7号、第2項各号に規定する法人の役員、および、職員、業務の範囲、財務、および、会計、その他の組織、運営、および、管理について定める命令等、これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、もしくは、設立に関する認可を取り消す処分、またはこれらの法人の役員、もしくは、これらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分にかかる命令等を除く。第2章、申請に対する処分。第5条、審査基準。第1項、行政庁は審査基準を定めるものとする。第2項、行政庁は審査基準を定めるにあたっては、許認可等の性質に照らして、できる限り具体的なものとしなければならない。第3項、行政庁は行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備え付け、その他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。第6条、標準処理期間。行政庁は申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに、通常要すべき標準的な期間、法令により当該行政庁と異なる期間が当該申請の提出先とされている場合は、合わせて当該申請が当該提出先とされている期間の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに、通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている期間の事務所における備え付け、その他の適当な方法により公にしておかなければならない。第7条、申請に対する審査、応答。行政庁は申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであること、その他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに申請をした者以下申請者というに対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、または当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。第8条、理由の提示。第1項、行政庁は申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し同時に当該処分の理由を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件、または公にされた審査基準が、数量的指標、その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載、または添付書類、その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。第2項、全校本部に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は書面により示さなければならない。第9条、情報の提供。第1項、行政庁は申請者の求めに応じ、当該申請にかかる審査の進行状況、および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。第2項、行政庁は申請をしようとする者、または申請者の求めに応じ、申請書の記載、および添付書類に関する事項、その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。第10条、公聴会の開催と。行政庁は申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが、当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催、その他の適当な方法により、当該申請者以外の者の意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。第11条、複数の行政庁が関与する処分。第1項、行政庁は申請の処理をするにあたり、他の行政庁において、同一の申請者からされた、関連する申請が審査中であることをもって、自らすべき許認可等をするかどうかについての審査、または判断をことさらに遅延させるようなことをしてはならない。第2項、一の申請、または同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について、複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は必要に応じ、相互に連絡を取り、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により、審査の促進に努めるものとする。第3章、不利益処分。第1節、通則。第12条、処分の基準。第1項、行政庁は処分基準を定め、かつこれを公にしておくよう努めなければならない。第2項、行政庁は処分基準を定めるにあたっては、不利益処分の性質に照らして、できる限り具体的なものとしなければならない。第13条、不利益処分をしようとする場合の手続き。第1項、 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の覚悟の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の当て人となるべきものについて、当該覚悟に定める意見陳述のための手続きを取らなければならない。第1号、次のいずれかに該当するとき、聴聞、い、許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき、ろ、いに規定するもののほか、名当て人の資格、または地位を直接に剥奪する不利益処分をしようとするとき、か、名当て人が法人である場合における、その役員の解任を命ずる不利益処分、名当て人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分、または名当て人の解任である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき、に、いからは、までにかかる場合以外の場合であって、行政庁が相当と認めるとき、第2号、前後いからに、までのいずれにも該当しないとき、弁明の機会の付与、第2項、次の覚悟のいずれかに該当するときは、前項の規定は適用しない。第1号、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続きを取ることができないとき、第2号、法令上必要とされる資格がなかったこと、または失われるに至ったことが判明した場合に、必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在、または喪失の事実が裁判所の判決書、または決定書、一定の職に就いたことを称する当該任命権者の書類、その他の客観的な資料により直接証明されたものを使用とするとき、第3号、施設、もしくは、設備の設置、維持、もしくは、管理、または物の製造、販売、その他の取り扱いについて遵守すべき事項が法令において、技術的な基準をもって明確にされている場合において、もっぱら当該基準が充足されていないことを理由として、当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であって、その不充足の事実が計測、実験、その他客観的な認定方法によって、確認されたものを使用とするとき。第4号、納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、または金銭の給付決定の取り消し、その他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。第5号、当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため、名当て人となるべき者の意見を、あらかじめ聞くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。第14条、不利益処分の理由の提示。第1項、行政庁は不利益処分をする場合には、その名当て人に対し、同時に当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。第2項、行政庁は、前項ただし書きの場合においては、当該の当て人の所在が判明しなくなったとき、その他、処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後、相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。第3項、不利益処分を書面でするときは、前2項の理由は、書面により示さなければならない。第2節、聴聞。第15条、聴聞の通知の方式。第1項、行政庁は、聴聞を行うにあたっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を置いて、不利益処分の当て人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。第1号、予定される不利益処分の内容、および根拠となる法令の条項。第2号、不利益処分の原因となる事実。第3号、聴聞の期日、および場所。第4号、聴聞に関する事務を所掌する組織の名称、および所在地。第2号、前項の書面においては、次に掲げる事項を表示しなければならない。第1号、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、および証拠書類、または証拠物、以下証拠書類等という、を提出し、または聴聞の期日への出頭に変えて陳述書、および証拠書類等を提出することができること。第2号、聴聞が終結するときまでの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。第3項、行政庁は、不利益処分の当て人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号、および第4号に掲げる事項、並びに、当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面を、いつでもその者に交付する旨を、当該行政庁の事務所の掲示上に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。第16条、代理人、第1項、前条第1項の聴聞の通知を受けた者、同条第3項公団の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む、以下当事者という、は、代理人を選任することができる。第2項、代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。第3項、代理人の資格は、書面で証明しなければならない。第4項、代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。第17条、参加人、第1項、第19条、聴聞の主催、の規定により、聴聞を主催する者、以下主催者という、は、必要があると認めるときは、当事者以外のものであって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし、当該不利益処分につき利害関係を有する者と認められる者、同条第2項第6号において関係人という、に対し、当該聴聞に関する手続きに参加することを求め、または当該聴聞に関する手続きに参加することを許可することができる。第2項、前項の規定により当該聴聞に関する手続きに参加する者、以下参加人という、は、代理人を選任することができる。第3項、前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について順位をする。この場合において、同条第2項、および第4項中当事者とあるのは、参加人と読み替えるものとする。第18条、文書等の閲覧。第1項、当事者、および当該不利益処分がされた場合に、事故の利益を害されることとなる参加人、以下この条、および第24条第3項、聴聞調書、および報告書の提出、において当事者等という、は、聴聞の通知があったときから聴聞が終結するときまでの間、行政庁に対し、当該事案についてした、調査の結果に係る調書、その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害する恐れがあるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。第2項、前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧をさらに求めることを妨げない。第3項、行政庁は、前2項の閲覧について、日時、および場所を指定することができる。第19条、聴聞の主催。第1項、聴聞は、行政庁が指名する職員、その他、政令で定める者が主催する。第2項、次の各項のいずれかに該当する者は、聴聞を主催することができない。第1号、当該聴聞の当事者、または参加人。第2号、前項に規定する者の配偶者、4親等内の親族、または同居の親族。第3号、第1号に規定する者の代理人、または次条第3項に規定する補佐人。第4号、前3号に規定する者であったことのある者。第5号、第1号に規定する者の後見人、後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、または補助監督人。第6号、参加人以外の関係人。第20条、聴聞の期日における審理の方式。第1項、主催者は最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に予定される不利益処分の内容、および根拠となる法令の条項、並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。第2項、当事者または参加人は聴聞の期日に出頭して意見を述べ、および証拠書類等を提出し、並びに主催者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。第3項、前項の場合において、当事者または参加人は主催者の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。第4項、主催者は聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者もしくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述もしくは証拠書類等の提出を促し、または行政庁の職員に対し説明を求めることができる。第5項、主催者は当事者または参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。第6項、聴聞の期日における審理は行政庁が公開することを相当と認めるときを除き公開しない。第21条、陳述書等の提出。 第1項、当事者、または参加人は、条文の期日への出頭に変えて、主催者に対し、条文の期日までに、陳述書、及び、証拠書類等を提出することができる。第2項、主催者は、条文の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書、および、証拠書類等を示すことができる。第22条、続行期日の指定。第1項、主催者は、条文の期日における審理の結果、なお条文を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。第2項、前項の場合においては、当事者、および、参加人に対し、あらかじめ、次回の条文の期日、および、場所を書面により通知しなければならない。ただし、条文の期日に出頭した当事者、および、参加人に対しては、当該条文の期日において、これを告知すれば足りる。第3項、第15条第3項、条文の掲示による通知の規定は、前項本文の場合において、当事者、または参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について順用する。この場合において、同条第3項、条文の掲示による通知、中、不利益処分の当て人となるべきもの、とあるのは、当事者、または参加人と、掲示を始めた日から2週間を経過したとき、とあるのは、掲示を始めた日から2週間を経過したとき、同一の当事者、または参加人に対する2回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日、と読み替えるものとする。第23条、当事者の不出頭等の場合における条文の終結。第1項、主催者は、当事者の全部、もしくは、一部が正当な理由なく、条文の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項、陳述書等の提出、に規定する陳述書、もしくは、証拠書類等を提出しない場合、または参加人の全部、もしくは、一部が条文の期日に出頭しない場合には、これらのものに対し、改めて意見を述べ、及び、証拠書類等を提出する機会を与えることなく条文を終結することができる。第2項、主催者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部、または一部が条文の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項、陳述書等の提出、に規定する陳述書、または証拠書類等を提出しない場合において、これらのものの条文の期日への出頭が、相当期間、引き続き見込めないときは、これらのものに対し期限を定めて陳述書、および、証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに条文を終結することとすることができる。第24条、条文調書、および、報告書。第1項、主催者は、条文の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者、および、参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。第2項、前項の調書は、条文の期日における審理が行われた場合には、各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には、条文の終結後速やかに、作成しなければならない。第3項、主催者は、条文の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に、理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。第4項、当事者、または参加人は、第1項の調書、及び、前項の報告書の閲覧を求めることができる。第25条、条文の再開。行政庁は、条文の終結後に生じた事情に鑑み、必要があると認めるときは、主催者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返礼して、条文の再開を命ずることができる。第22条第2項本文、続行期日の指定の告知、及び第3項、続行期日の指定の掲示の規定は、この場合について順用する。第26条、条文を得てされる不利益処分の決定。行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項、条文の調書の内容、及び同条第3項の報告書に記載された、主催者の意見を十分に参照して、これをしなければならない。第27条、審査請求の制限。この説の規定に基づく処分、またはその不作為については、審査請求をすることができない。第28条、役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の、条文等の特例。第1項、第13条第1項第1号、は、なあて人が法人である場合における、その役員の解任を命ずる不利益処分、に該当する不利益処分にかかる条文において、第15条第1項、条文の通知があった場合におけるこの説の規定の適用については、なあて人である法人の役員、なあて人の業務に従事する者、またはなあて人の解任である者、当該処分において解任し、または除名すべきこととされている者に限る。は、同項の通知を受けた者とみなす。第2項、前項の不利益処分のうち、なあて人である法人の役員、またはなあて人の業務に従事する者、以下この項において、役員等という、の解任を命ずる者にかかる条文が行われた場合においては、当該処分にそのあて人が従わないことを理由として、法令の規定によりされる、当該役員等を解任する不利益処分については、第13条第1項、意見陳述のための手続きの規定に関わらず、行政庁は、当該役員等について聴聞を行うことを要しない。第3節、弁明の機会の付与。第29条、弁明の機会の付与の方式。第1項、弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面、以下弁明書という、を提出してするものとする。第2項、弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。第30条、弁明の機会の付与の通知の方式。行政庁は、弁明書の提出期限。口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間を置いて、不利益処分の当て人となるべきものに対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。第1号、予定される不利益処分の内容、及び根拠となる法令の条項。第2号、不利益処分の原因となる事実。第3号、弁明書の提出先、及び提出期限。口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨、並びに出頭すべき日時、及び場所。第31条、聴聞に関する手続きの順用。第15条第3項、所在不明による刑事上の刑事、及び第16条、代理人の規定は、弁明の機会の付与について順用する。この場合において、第15条第3項中、第1項、聴聞の書面による通知、とあるのは、第30条、弁明の機会の付与の通知、と、同項の第3号、聴聞の期日、及び、場所、及び、第4号、聴聞に関する事務を所掌する組織の名称、及び、所在地、とあるのは、同条第3号、弁明書の提出先、及び、提出期限、と、第16条第1項、当事者の代理人の選任、中の、前条第1項、聴聞の書面による通知、とあるのは、第30条、弁明の機会の付与の通知、と、同条第3項公団、掲示により通知が到達したものとみなす規定、と、あるのは、第31条において、順用する第15条第3項公団、掲示により通知が到達したとみなす規定、と読み替えるものとする。第4章、行政指導。第32条、行政指導の一般原則。第1項、行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも、当該行政機関の任務、または所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと、及び、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ、実現されるものであることに留意しなければならない。第2項、行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならない。第33条、申請に関連する行政指導。申請の取り下げ、または内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が、当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、当該行政指導を継続すること等により、当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。第34条、許認可等の権限に関連する行政指導。許認可等をする権限、または許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合、または行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使している旨を、ことさらに示すことにより、相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。第35条、行政指導の方式。第1項、行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨、及び内容並びに、責任者を明確に示さなければならない。第2項、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限、または許認可等に基づく処分をする権限を行使している旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。 第1号、当該権限を行使している根拠となる法令の条項。第2号、前後の条項に規定する要件。第3号、当該権限の行使が前後の要件に適合する理由。第3項、行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。第4項、前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。第1号、相手方に対し、その場において完了する行為を求める者。第2号、すでに文書、前項の書面を含む。または、電磁的記録、電子的方式、磁気的方式、その他、人の知覚によっては、認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の容認されるものを言う。により、その相手方に通知されている事項と、同一の内容を求めるもの。第36条、複数の者を対象とする行政指導。同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し、行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。第36条の2、行政指導の中止等の求め。第1項、法令に違反する行為の是正を求める行政指導。その根拠となる規定が、法律に置かれているものに限る。の相手方は、当該行政指導が、当該法律に規定する要件に適合しないと使用するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止、その他、必要な措置を取ることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について、弁明、その他、意見陳述のための手続きを経てされたものであるときは、この限りでない。第2項、前項の申し出は、次に掲げる事項を記載した申し出書を提出してしなければならない。第1号、申し出をする者の氏名、または、名称及び住所、または、居所。第2号、当該行政指導の内容。第3号、当該行政指導がその根拠とする法律の条項。第4号、前項の条項に規定する要件。第5号、当該行政指導が前項の要件に適合しないと使用する理由。第6号、その他、参考となる事項。第3項、当該行政機関は、第1項の規定による申し出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が、当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止、その他必要な措置を取らなければならない。第4章の2、処分等の求め。第36条の3、第1項、何とも、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分、または、行政指導。その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。が、されていないと使用するときは、当該処分をする権限を有する行政庁、または、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分、または、行政指導をすることを求めることができる。第2項、前項の申し出は、次に掲げる事項を記載した申し出書を提出して、しなければならない。第1号、申し出をする者の氏名、または、名称及び住所、または、居所。第2号、法令に違反する事実の内容。第3号、当該処分、または、行政指導の内容。第4号、当該処分、または、行政指導の根拠となる法令の条項。第5号、当該処分、または、行政指導がされるべきであると使用する理由。第6号、その他、参考となる事項。第3項、当該行政庁、または、行政機関は、第1項の規定による申し出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき、必要があると認めるときは、当該処分、または、行政指導をしなければならない。第5章、届け出。第37条、届け出。届け出が届け出書の記載事項に不備がないこと、届け出書に必要な書類が添付されていること、その他の法令に定められた届け出の形式上の要件に適合している場合は、当該届け出が法令により、当該届け出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届け出をすべき手続き上の義務が履行されたものとする。第6章、意見公募手続きと。第38条、命令等を定める場合の一般原則。第1項、命令等を定める機関、閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下命令等制定機関という。は、命令等を定めるにあたっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。第2項、命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。第39条、意見公募手続き。第1項、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案、命令等で定めようとする内容を示すものを言う。以下同じ。および、これに関連する資料をあらかじめ公示し、意見、情報を含む。以下同じ。の提出先、および、意見の提出のための機関、以下意見提出機関という。を定めて、広く一般の意見を求めなければならない。第2項、前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名、および、当該命令等を定める根拠となる法令の条項が、明示されたものでなければならない。第3項、第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して、30日以上でなければならない。第4項、次の各項のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。第1号、公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続き、以下意見公募手続きという、を実施することが困難であるとき。第2号、納付すべき金銭について定める法律の制定、または改正により必要となる、当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額、および、率、並びに、算定方法についての命令と、その他当該法律の施行に関し、必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。第3号、予算の定めるところにより、金銭の給付決定を行うために必要となる、当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額、および、率、並びに、算定方法、その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。第4号、法律の規定により、内閣府設置法、第49条第1項、もしくは、第2項、もしくは、国家行政組織法、第3条第2項、に規定する委員会、または内閣府設置法第37条、もしくは、第54条、もしくは、国家行政組織法、第8条に規定する機関、以下委員会等という。の行為で定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律、または政令の規定により、これらのもの、及び公益をそれぞれ代表する委員をもって、組織される委員会等において、審議を行うこととされているものとして、政令で定める命令等を定めようとするとき。第5号、他の行政機関が意見公募手続きを実施して定めた命令等と、実質的に同一の命令等を定めようとするとき。第6号、法律の規定に基づき法令の規定の適用、または順用について必要な技術的読み替えを定める命令等を定めようとするとき。第7号、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い、当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。第8号、他の法令の制定、または改廃に伴い、当然必要とされる規定の整理、その他の意見公募手続きを実施することを要しない軽微な変更として、政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。第40条、意見公募手続きの特例。第1項、命令等制定期間は、命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項、公示の日から起算して30日以上の規定に関わらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際、その理由を明らかにしなければならない。第2項、命令等制定期間は、委員会等の議会で命令等を定めようとする場合、前条第4項第4号、委員会等の命令に該当する場合を除く。において、当該委員会等が意見公募手続きに準じた手続きを実施したときは、同条第1項の規定に関わらず、自ら意見公募手続きを実施することを要しない。第41条、意見公募手続きの周知と、 命令等制定機関は、意見公募手続きを実施して、命令等を定めるにあたっては、必要に応じ、当該意見公募手続きの実施について、周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続きの実施に関連する情報の提供に努めるものとする。第42条、提出意見の考慮。命令等制定機関は、意見公募手続きを実施して命令等を定める場合には、意見提出機関内に、当該命令等制定機関に対し、提出された当該命令等の案についての意見、以下提出意見というを十分に考慮しなければならない。第43条、結果の公示と。第1項、命令等制定機関は、意見公募手続きを実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の交付、交付しない者にあっては、公にする行為、第5項において同じ、と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。第1号、命令等の題名。第2号、命令等の案の公示の日。第3号、提出意見。提出意見がなかった場合にあっては、その旨。第4号、提出意見を考慮した結果、意見公募手続きを実施した命令等の案と、定めた命令等との差異を含む、および、その理由。第2項、命令等制定機関は、前項の規定に関わらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に変えて、当該提出意見を整理、または要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後、遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備え付け、その他の適当な方法により、公にしなければならない。第3項、命令等制定機関は、前2項の規定により提出意見を公示し、または公にすることにより、第三者の利益を害する恐れがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部、または一部を除くことができる。第4項、命令等制定機関は、意見公募手続きを実施したにもかかわらず、命令等を定めないこととした場合には、その旨、別の命令等の案について、改めて意見公募手続きを実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。並びに、第1項第1号、命令等の題名、および、第2号、命令等の案の公示の日に掲げる事項を、速やかに公示しなければならない。第5項、命令等制定機関は、第39条第4項各号の意見公募手続きの適用除外の、いずれかに該当することにより、意見公募手続きを実施しないで、命令等を定めた場合には、当該命令等の交付と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち、命令等の趣旨については、同項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより、意見公募手続きを実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。第1号、命令等の題名、および、趣旨。第2号、意見公募手続きを実施しなかった旨、および、その理由。第44条、順要。第42条、提出意見の考慮の規定は、第40条第2項、委員会等による意見公募手続きの特例に該当することにより、命令等制定機関が、自ら意見公募手続きを実施しないで、命令等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は、第40条第2項、委員会等による意見公募手続きの特例に該当することにより、命令等制定機関が、自ら意見公募手続きを実施しないで、命令等を定めた場合について、前条第4項の規定は、第40条第2項、委員会等による意見公募手続きの特例に該当することにより、命令等制定機関が、自ら意見公募手続きを実施しないで命令等を定めないこととした場合について順用する。この場合において、第42条中、当該命令等制定機関とあるのは、委員会等と。前条第1項第2号中、命令等の案の公示の日、とあるのは、委員会等が命令等の案について公示に準じた手続きを実施した日、と。同項第4号中、意見公募手続きを実施した、とあるのは、委員会等が意見公募手続きに準じた手続きを実施した、と、読み替えるものとする。第45条、公示の方法。第1項、第39条第1項、意見公募手続き、並びに、第43条、結果の公示等、第1項、前条において読み替えて順用する場合を含む。第4項、前条において順用する場合を含む。および、第5項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。第2項、前項の公示に関し必要な事項は、総務大臣が定める。第7条、補足。第46条、地方公共団体の措置。地方公共団体は、第3条第3項、地方公共団体対象の適用除外において、第2章、申請に対する処分、から、前章、意見公募手続き、までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導、及び、届け出、並びに、命令等を定める行為に関する手続きについて、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と、透明性の向上を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。